はい。皆さん、こんにちは。月間イベントマーケティングの陽子です。
メレンジのコロッケです。
はい。6月の24日、65回目のコウスケ陽子のミュート解除、始まりました。この番組は、イベントレジストの平山コウスケさんと、イベントマーケティングの樋口陽子が、イベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。中の人、その道のプロだからこそ思うリアルの価値だったり、イベントの魅力をお話しいただきます。ということなんですけれども、今日のその道のプロ、いつもとはまた違
今日
うプ
は
ロフェッ
ユ
ショ
ニーク
ナル。
ですね。
そうですね。今回は相撲の世界をちょっと覗いていこうということですけれども。
はい。
はい、コスケさんとももう長くお知り合いということで。
つながらそうですね、紹介をしていただいて、はい。ただ
はい。
まあコロナ禍だったので、なかなか会えたりとかっていうのはリアルにできなかったんですけど、まあ
はい。
ね、その辺も
よう
多
や
分、
く。
現役時代にコロナ禍も、
うーん。
体験、大相撲も体験されているので、
ああ、
ちょっと
そう
そ
で
の
す
辺もどうだっ
ね。
たのかは、ちょっと
はい。
聞いてみたいですね。
はい。ちょっといつもと違った、ゲストの方、ですので、またコメントなどでご参加もお待ちしております。ということで、コウスケ・ヨコのミュート解除65回目のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストはですね、元、東宝。で、現在は、アスリートマーケティング株式会社でマネジメント事業部に所属されていらっしゃいます。甘利聡さんです。
どうも、こんにちは。
こんにち
こんには
。
ちは。甘利さん、今日はよろしくお願いいたしま
よろ
す。
しくお願いいたします。
します。
はい。いつもはですね、この番組、イベンターの方、マーケターの方、いらしていただくんですけれども、元力士の方にご登場いただくのは初めてということ
初
で
めて
で
です す。はい。
ね。はい。
私なんかでよかったのかと。
いや、もう嬉しいです。お話できるの。知ら
とん
な
で
い
も
こ
ござい
と
ませ
ば
ん。
か
は
りでですね、
い。
見ている方も初めて聞くお話も多いかなと思いますので、いつ
はい。
もプロフィールはこう圧縮してお伝えしていただいてるんですが、
はい。
今回は前半と後半ということで、2週にわたって、元力士の東宝さんに、お話を伺うんですが、今週は、元力士時代の東宝さんのですね、これまでのプロフィールを紐解いていく、甘利さんプロフィールご紹介と、あなたの知らない相撲部屋の世界編という形でお話を伺っていきたいと思います。後半
は
で
い。
はアスリートマーケティングの世界ということで、現在の、歴史後のですね、セカンドキャリアどういうふうに過ごされていらっしゃるのかというのも紐解いていきますけれども、改めて、甘利さんには、最初に力士への道のり、目指したきっかけからですね、ちょっとお話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いし
は
ま
い、
す。はい。
よろしくお願いいたします。あまりさんは、力士目指されたきっかけっていうのは、やっぱり子供時代からすごい強かったんですか？
いや、本当に一番最初はですね、父親が大好きでして、
ああ、は
で、
い。
まあ、あと、私は父親と二人暮らしだったんですけども、やっぱり場所中になると、相撲中継をずっとついてるわけですね。
ああ、はい。
で、もう私自身は、もうその時間にやっている再放送のアニメを見たくて、
わ かりま
も
す。
う相撲なんて、もう大嫌いと思ってたんですけど、
だったんですか？
はい。ただやっぱもう、うちの父親がもう一回やってみろということで、
やってみろ。
相撲をやってみろと。で、たまたま地元のですね、大会があったんですけども、そこに勝手に参加登録をしたんですね。小学校2年生の時に。
そうなんですね。ご出身は兵庫。じゃあ、兵
兵
庫
庫で、
の
はい。
大会に。
兵庫県のその市の大会ですね。
はい。
はい。なので、そこ、参加することになったんですけども、全くの、未経験、相撲も全く知らない中で優勝してしまいまして。
すごいですね。才
はい。
能が開花しちゃっ
い
た
やいやいやいや。
瞬間。
もう、そしたらもう父親が喜んじゃってですね。
それは喜びますね、
はい。そしたらもうまあ、ちょっとこう、はい、ちょっとずつなんかまた割りさせられたりとかですね。こう思考を踏んでみろとか、
ね。そういう英才教育があった、
ね。そういうだんだん増えてくるわけですよ。
おー、なるほど。は
い、で、まあ、そこから小学校4年生の時に、はい、はい、全国大会の予選がありまして、まあ、それもほぼ、未経験のまま、まあ、参加したんですけども、まあ、そこで優勝しまして。
優勝しちゃったんだ。
はい、
全国大会に。ちゃったんですか。
そうですね。全国大会行くことになったんですね。
はい。
まあ、そこでちょっと、ああ、相撲って面白いなと思い、
ね。それまでは、じゃあ、あれですか、うん、お家でのトレーニング。
そうです。あ、はい。もう2年で初めて優勝して、4年までは、もうほとんどその、触れることなく。
あ、そういうクラブに行ったわけではなく。
わけでもなくですね。はい。ただ家の中でちょっとこうやらされてたっていう感じで、
はい、スポーツ万能、身体能力が高い。
いや、でもそうでもないんですよ。相撲としてはですね、いろいろとこう適応できたんですけども、もうの走るのもそうですし、何しても平凡な感じの、はい、抜けてる感じではなくてですね。
いやでもなかなか配信だとこの天海さんの体の大きさが伝わらないのが非常に残念。はい、僕ら同じサイズ
で写ってますけど。同じ大きさになっちゃってますけど。
いや、やっぱり迫力があります。
そうですね。
並ぶと、すごくその、大きさが伝わるんですけど、ね。体はやっぱり大きい方だったんですか？
そうですね。小学校の時から、まあ、身長は一番後ろの方並んでましたし、はい、まあ、体重もですね、まあ、それなりにはあったので、はい、やっぱり大きかったのだろうと思います。
はい、なるほど。それで、こう、全国大会にも出られましたし、
ね、
トントンよしに、スカウトの方が来るんですか？
ちなみに。そこからですね、中学校の時にですね、
はい。
まあ、4年生、小学校の4年生から、まあ、優勝をきっかけに、まあ、相撲の道場に通うようになったんですけども、
はい、
ま
あ、そこ
に、はい、いた方がですね、私が入門した部屋の講演会の方で、
あ、そういうつながりが、
はい、そうですね。で、中学校の時に、はい、まあ、スカウトをされまして、はい、で、まあ、一度部屋の方に遊びに行かないかということで、はい、
はい、
で、部屋に行かせてもらったんですけども、
はい、
で、中学校3年生の時に行った時に、やっぱりお客さんなので、
うん、
やっぱこう、まあ、皆さん、こう、よくしてくれるんですね。
あ、
はい、
そっか、弟子と違うわけですもんね、またね。
はいはい、なので、あ、それで、あ、こう、こういう相撲部屋の環境だったら、まあ、やっていけるかなと。
あ、
はい、いうところで、あとはもう、やっぱ父親、2人だったので、
はい、
強くなっていったら、まあ、恩返しができるよという言葉で、
うん、
で、まあ、入門を決めましたね。
その、はい、見学した時って最年少の方っていうのはどの高中学卒業してそのまま、はい、じゃあ、ね、
15歳
1年1歳ぐらいしか変わらない方の姿も見れたっていう。
見れましたね。はい。なので、その相撲部屋のリアルが、見れて、
はい、
まあ、やっていけるかなと、もしかしたら、通用するかなと思いながら、はい。で、まあ、入門をしたっていう経緯ですね。
へぇ、はい、そこでこう入ると、もうそこで、はい、さっき思考名って言っちゃってあれだったんですか？思考名を、
はい、
つけられる。
じゃあ最初はですね、1年半ほどは、はい、本名で思考名、はい、本名を思考名として相撲を取ってたんですね。
じゃあ、あまりさん、たとしさんっていう感じで。
そうですね、あまりでも本当に土俵で呼び出されて、
はい、1年半は。
あ、そうですね。1年半っていつから言っちゃう？その入門してから。
入門15歳、15歳入門して、はい、
はい。
それで1年半でもう、大会というか、試合というか、呼び出されるようなところに、
はい、場所は、もう国技館だったら国技館で、まあ、地方場所だったらそこ、まあ、土俵は一つで、朝も8時半からやってますので。はい、
え、あ、そうなんですね。
16日から始まって、
テレビは夕方からだけど、
そうです、同じ土俵でみんな相撲を取るので、 まあ、米田さんも行司さんももちろんいますし。
国技館でやるんですか？
そうなんです。
思ったよりデビュー早いなと思って、そう、1年ぐらいなんですか、もう。
みんなやっぱり、そこで、はい、もう初土俵からもちゃんと国技館土俵に上がれるっていう感じですね。
あ、じゃあその時は、こう、はい、行司さんというんでしたっけ？
はい。
1年半はあまりっていう感じでこう呼ばれて。
そうですね、はい。はい、
で1年半後に執行名をもらって、
はい、まあ、東方に、はい、呼ばれるんですね。はい、
その東方という名前のこう由来だったりっていうのは何かこう、ね、願いだったり、込められてるんですか？
はい、ちょうど1年半後ぐらいにですね、3段目っていう地位に上がることができたんですけども、
は
い、
それはスピード的には早
い、結構当時はそうですね、早い方だったのかもしれません。
へえ、
はい。ただその上がりまして、その上がった場所の、前日にですね、うん、うちの前の師匠である大鵬親方と、はい、まあ、こう二人っきり、夜二人っきりになったんですね。
ドキドキします。
で、その時、はい、その時にちょっとしこ名が、まあ、欲しいですと。
はい、ああ、はい、ご自身で。
はい、
そういうもんなんですね。
そうですね。私の場合は、まあ、まあ、その上がったきっかけに。
ああ、なるほど。
はい、なんか、あればいいなというところもあったので。
はい。
で、そしたら大鵬親方も、まあ、ちょっと話をしながらですね。
はい。
まあ、自分はまあ、ちょっと、まあ、弱いところも、気持ち的にでもですね。まあ、こう、弱いところもあるから。まあ、こう、自らでもそうだし、まあ、戦って、まあ、羽ばたいていけるようにという。
はい。
ことで、東方という名前をつけていただ
いた、ね、名前ですよね。
親方の一字を取ってという。
そうですね。
すごいですね。はい、いや、東方として最初の、いい、土俵に上がった時、呼ばれた時はやっぱり覚えてらっしゃいますか？
でもなんかすごい違和感じゃないですけど、今までね、あまり呼ばれたのが急に言えば東方と呼ばれるようになったんで、
はい、
最初はですね、はい、まあ、すごい違和感があって、ああ、そこが変わったんだなっていうところは、はい、
もうその時からすぐ部屋の兄弟子弟ですとか周りはもうすぐ東方と呼んでくれるんですか？
はい、いや、意外にですね、私引退するまでなんですけど、
はい、
部屋の中ではみんな本名だったりとか、
あだ名だったりとか。そういう世界なんですか。なるほど。
そうなんか、そうですね、家族みたいな感じなので。
ああ、確かにそうですよね。
はい。下の名前で呼んだりとか。
親職ともにして。
うん、ああ、でもそうですよね。一日中だって稽古も、でね、指定関係で一緒にいたりっていうことで、もう家族ですよね。
うん、そうですね。
一日のスケジュールっていうのはもう朝何時に起きて稽古が始まってみたいな。
当時はですね、朝5時に起きまして、は
い、5時起き、毎日。
はい。これも、やっぱ番付順によるんですね。
やっぱり遅ければ、ね、
はい、やっぱ幕下、やっぱ関取衆、十両幕内、はい、やっぱテレビ映ってるところですね。その方たちはやっぱり起きるのとか稽古場に出てくるのはやっぱ遅いんですね。はい。なので、まあ、番付下の門から稽古していくので、
はい。
はい。で、その時間に起きると。で、5時に起きて、もう本当に5時半、6時ぐらいには、稽古場に降りて、もう準備をして、
はい、
で、兄弟子が来るまでにはもう汗をかいておくと。
あ、体を温めておいて。
はい。
へえ。よくぶつかり稽古とか見たり、
はい、
ちらっとテレビで拝見することがありますけれども、
はい、
それをこう、1時間とか。
そうですね。まあ、もちろんその準備運動とか、四股とかですね、鉄砲とか、筋トレとか、そういうのも全部含めると、やっぱり3時間、4時間は。
へえ。
はい。
じゃあ、誰よりも、下の、まあ、下の方の時は、誰よりも早くやって、
はい、
で、
はい、
終わりはみんな一緒なんですか？
終わりは一緒の時もありますし、あとは、まあ、ちゃんこ番と言いまして、
そうですよ、そっち抜けて、
はい、お昼、はい、お昼の、その食事の準備をするために、途中で抜け出して、はい、ちゃんこ番の方に行く時もあります。
あ、
じゃあ朝は、
そうですね。
朝はじゃあそのまま食べずにやって、
はい。
昼皆さんガッと食べるみ
たいな。そうです。稽古終わって、うん、で、まあ、風呂も砂まみれ、泥まみれなので、お風呂入って、はい。
はい。
で、お昼、もう本当朝昼兼用ですね。
ああ、
なるほど。
はい。
やっぱりその食べるっていうことも一つ体を大きくするための、
そうですね。
稽古と言いますか。
もう稽古と、普通の相撲の稽古と、もう食べるのと、もう本当にあの、二大の苦痛と言いますか。
うん、その当時はですね。ちゃんこ美味しそうだなって思いますけれど。
食べるのも一食、はい、一食丼で5杯っていうノルマがあったんですよ。
あ、5杯もあるんですか。
はい。
5杯はなかなかですね。
で当時私はもう89キロぐらいで入門したので、
あ、入門時89キロ、
そうだったんです。
大きい、はい、はい、
それでもやっぱあの相撲界に入るとすごい細いんですね。
そうなんですね、
はい、
じゃあ入って
5杯、
毎日5杯食べると、
食べれなくて食べれなくて
そうできついですよね。
本当にもう3杯目ぐらいから味噌汁をかけて食べたりとか。
ああ、食べ方に工夫をしつつ。
5杯食べたらもう普通も食えないよな。
そうですね。その後もう動けなくなっちゃいそうですけれど。
そうですね。それでもやっぱり、はい、あの体を大きくできなかったんですね、その当時は。
ああ。運動が激しいからまた。そう
ですね。消費もしますもんね。
はい。
でお昼の後はどうなるんですか？
そう、まあ、空いたら、その時間にですね、はい、自分の、まあ、身の回りのこと、洗濯だったりとか、買い物、
はいはい、
まあ、部屋の買い物もそうですね。あとも、まあ、部屋の仕事っていうのも、まあ、優先的にはあるんですけども、うんうん、あとは、もしそこで空いてれば、まあ、昼寝ができると。
はい、うん、ああ、はい。
はい。で、4時までっていう時間が決まってて。
4時まで。
はい。
ちょっとじゃあ自由時間というか、4時間。
そうですね。まあちょっと、うん、まあ、ほっとする時間なのかな。
はい、で、夕方になると、
まあ4時になると全員で掃除をするんですね。
はい、ああ、そうなんですね。
はい、掃除当番場所決まってまして、
はい、
はい。一斉に掃除をすると。
掃除をして
。はい。で、その後はまあ、はい。
相撲部屋全体で何人ぐらい当時いらっしゃったんですか？
いや、でも、もう私の時は大体15、6人ぐらいですかね。だいぶ減っていたんですが、はい。もう、最高は多分50人ぐらいいたそうで。
そうなんですね。
はい。
毎年、新弟子さんが入って、
はい。まあ、辞める方もやっぱり、いくってことですよね。はい。
っていう形で。
これで、掃除終わってからは、と一日では
、まあ、あと、夜の準備、食事をして、はい。で、だいたい6時半ぐらいには、まあ、食事っていう形だったんですけども、はい、まあ、これが、また東京と地方場所とか違うところもありまして、
はい。
まあ、地方場所だったら、そこにまあまあ、お客さんが来られたりするので、
ああ、そっかそっか。
はい。で、まあ、その、お客さんの、一緒にというか、まあ、お給仕っていうんですね、給仕をするんですけども、
あ、はい、はい。
まあ、ちょっといろいろと対応させていただいて、で、うん、まあ、全部終わったら、一日終了っていう、
ああ、大体、
形ですね。
就寝時間は、次の朝を考えると、早めに。
いえ、消灯が一応11時なんですけども、まあ、大体、そうですね、11時寝るってことは、うん、11時寝れたら早い方だったかなと。はい、やっぱりやることいろいろあったら、もうあっという間に時間が過ぎてしまう。
そう
です
ね、
はい、
昼それだけ苦しく食べて、夜食べれるんですか？
も私も気になってました。
食べなきゃいけないんですね。
それもなるのに。
ノルマが、そう、仕事ですね。あるんです。
はい。
ただ、
私たち、まあ、同期で3人いたんですけども、
はい、
3人とも食べれなかったんですよ。食が細かったんですよ。
ああ。
もういい加減、なんかもう兄弟子の方も、
はい、
妥協案出していただいて、4杯でいいよと。
まあ、
ちょっと優しく。
4杯でいいよって言って、なんとか食べれるようになりました。
夜も4杯？
そうです。
昼も、
まあ、まあ4杯でいいんですけど、でもなるべく5杯いけということですね。
はい、結構過酷な。そうですね。じゃあ1日今お伺いしましたけれど、本当朝方に稽古して場所があると、はい、その夕方、はい、あ、そか、朝からもう場所の土俵で、
はい、
うん、
取り組みをするということですね。
取り組みですね。
はい。
はい、あれ、なるほど、
はい。
場所は地方も含めて年間だと、
はい、6場所あります。
6場所、
はい。ちょうど奇数月ですね。
はい、なるほど。じゃあ結構、はい、そっか、と月に一度はあってっていう感じで。なんかこう知らない世界をいろいろとお伺いしましたけれども、マリさんにお伺いしたら、相撲の教習所っていうのもあって、
はいはい、
あの、相撲と勉強を両立させることもできるっていうふうにも伺いましたけれども、
はい。
はい、
相撲教習所っていうのがですね、はい、入門した、新弟子、合格した新弟子がですね、
はい、
半年間通う、教育機関があるんですね、国技館の中にですね。
うん、ああ、な
るほど。ここはもう、もう強い弱い関係なく、必ず行くところでして。
はい、あ、必ず、はい。
はい、で、そこで、まあ、実技指導と、はい、生活指導とやっておりました。
なるほど。
はい。
本当に学校のような。
そうですね。はい。もう朝は。
関係なく皆さん集まって。
はい。関係ないです。で、朝の7時から始まるんですけども。
うん。
はい。もう7時から、まあ、お昼、まあ、1時過ぎまで。
へぇー。
はい。
なるほど。
それは現役時代からやられてたんですか？
そうですね。ちょうど入門する。入門する時もちろん私も、
まあ、そうですね、最初は、
はい、で、その後、まあ、指導に入ったのが僕30になった時ですね。はい。
そのスケジュールだとさっきのおっしゃられた時間と変わっちゃうと思うんですけど、ご自身の練習はそういう時はいつしてたんですか？
はい、一番最初はですね、まだやっぱ30代入ってすぐなので、教習所で、一緒に、生徒と一緒に、
そうか、
汗をかい
たりですね。教えながら自分も。
そうですね。もうできること、もうさすがに実、なんていうんですかね、実力者と一緒に稽古をするときもあったんですけど、そのときは、
うんうん。
でも、だんだんやっぱ30超えて、だんだんだんだん体力が持たなくなってくるんですね。若手を相手にするとですね。
うんうん、
なので、まあ、だからといって、まあ、何もしないわけにもいかないので、こう、まあ、汗をかきながら、まあ、指導できるところは指導していこうというふうに、はい。
なるほど。
方針を変えてきました。
プレイングマネージャーみたいな感じですもんね。自分自身もやりながら教えながら、
ね。ああ、そうですね。
なので、はい、取り組みとかで対戦することもやっぱ出てきましたので。
あ、そっか。その子たちも数年するとすぐ、
はい、なるほど、
そうですね、
うん、勢いがある子たちはそうですよね、
あの指導員ではなくて、あの、まあ、力士として、
そうですよね、
はい、
面白いや、
まあ、いるんで、まあ、複雑なところもありましたし、
あ、
まあ、ちょっと壁にならなきゃいけないなと思いながらやってるんですけども、
まあ、
あっという間に抜かれてきました
いや、でもすごい、現役の成績もすごく、に収められて、今年の、1月まで、
はい、
あ、去年の12月まで、
はい、はい。
現役でいらっしゃったということで、現在は、また別の道に進まれましたけれども、
はい、
ちょっと後半にもまた続いていく最後の質問なんですけれど、
はい、
ムニさんが力士時代に思い描いていたキャリア形成っていうのは、はい、結構、なんだろう、戦っていくうちにこう見えてくる ものだったりですとか、現役と辞めてからまた思われることと違うと思うんですが、はい、当初どういうふうに思い描いていらっしゃったんですか？
これが不思議なことでですね、はい、相撲やっているとですね、次のことはやっぱ考えないんですね。
なんか次の、まあ、はい、はい、取り組みに対しての、
はい、なんでしょう、そう、次のことを考えながら相撲を取ると、なんかこう、うん、私自身もそうですけども、応援してくれてる方々に中途半端に、こう、うん、
はい、
気持ちになってしまうっていうところを、まあ、思っていて、
はい。
引退って決めるまでは考えちゃダメだっていうふうに自分で、まあ、思い描いてたというか。
なるほど。現役時代はもうやりきるというところで。
はい、そうですね。はい。ただそれをやってしまったがためにやっぱりいざこう引退するっていうふうに考えた時にですね、
はい、
何もやっぱ出てこないと言いますか、
うん、
目標が見出せないんですね、次のですね、
うん、なるほど、
はいはい、
相撲界自体がね、クローズドな、ある意味すごい特殊といえば特殊な世界ですもんね、うん、で今のような説明いただいたような日々を過ごされてるとなかなかね。
そうですね。はい。
そうですね。
これ多分、
はい。
ごめんなさい。まあ、力士によらず多分アスリート全般そうなんじゃないかなとは、はい。は
い、じゃないですね。
すごい、はい、実感はしております。
はい。そんなマリさんにはですね、ちょっと今週は、これまでの力士でのお話をお伺いしたんですけれども、後半、来週はですね、セカンドキャリア、今お話しされたことをどういうふうにこう選択されて、今どんなご活躍をされていらっしゃるのか、スポーツの持っている価値、どういうふうに転換されたのか、ちょっとお伺いしていきたいと思います。ということで、今週はここまでですが、ご視聴いただいてありがとうございました。あまりさん、また来週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。ということで、今週はですね、はい。こちらの歴史時代のあまりさんのお話伺いました。はい。
ありが
とうございました。
ありがとうございました。
はい。はい。ということで、はい、普段聞かないお話だったので、全部新鮮でした ね。ノルマ5杯、つらいですね。
あまりさん自体ね、障害成績で勝ち越されてましたけど、
はい、そうですね、
500勝以上してるって、
505勝、
500勝ってすごいっすよね、
すごいことですよね。
それだけ試合で
勝
ってるっていうのもすごいし、
コーヒーをね、育てながらっていうことで、うん、教習所でも教える立場になられたりっていうところも。
そうですよね。でもやっぱりそれだけ集中して、1000試合近いのをされてたりすると、なかなか次のことを考える。
そうですね。なかなかね、アスリート全般の問題ではないでしょうかっていう話もありましたけれども、
自立の中でね、いろいろなことで、はい、そんなことよりもご飯5杯も食べなきゃいけない日々が
それも大変ですよね。ちょっとなかなか食べられなくて、優しく4杯にしてもらったって、そんな気がちょっと
十分多いからって 優しくないから
ちょっと、なかなか聞かない、
ね、
はい、お話でしたということで、
はい、
今週は、力士時代の元東方の話伺いましたということで、来週7月1日も、続けまして、今度アスリートマーケティング部、マーケティング株式会社での、あまりさんのご活躍についてお伺いしたいと思います、また来週もご視聴ください。ありがとうございました。